RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
1月18日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、新年間だって、新年会続きで1月は飲み歩いてますよ。はい、小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そしてアシスタントは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。恵子さんはでも、はい、1月じゃなくても飲み歩くんじゃないですか。
そうでしたね、まあ2024年度もいろいろと飲み歩けたらなと、はいはい、思っておりまして、うん、今目の前に座っていらっしゃるゲストの方々がね、目を合わせていいのかどうかっていうような状況で私の方を見ていらっしゃってますが ね、はい、どんどん行きますよ。はい、もう一人のパーソナリティルルお姉さん、今日お休みとなっております。プロデューサーのシチューさんは別の場所から放送を見守ってくれています。さあ本日は、行きたい時に行きたいところへ乗り合いで、ちょいそこ川崎って何を特集しますのよ。はい、ゲストの方々にはすでにスタジオにお入りいただいております。リスナーの皆さんは移動手段としてバス、電車、タクシー、自転車、自家用車、様々な乗り物をね利用しますよね。ちょっとあそこに行きたいけど歩くと遠いし、バス停がないし、そんな時に新たな選択肢、ちょいそこ川崎。川崎市ではコミュニティ交通の充実のために民間事業者との実証実験を続けています。その名もデマンド交通サービス、ちょいそこ川崎。乗り合いって何？デマンド交通って何？私たちのこれからの生活に欠かせないものになるかもしれない、ちょいそこ川崎。本日は川崎市まちづくり局交通政策室担当課長の森田隆さん、そして双日株式会社自動車本部自動車第一部担当部長の滝田真一郎さんをお迎えしております。たっぷりとお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
お打ち合わせの時ではね、どんな挨拶の言葉でいいですかってちょっと緊張されていたんですけれど、ね、はい、よかったです。緊張されてますか？
まあ、この場はちょっとあまり慣れてないので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ぜひお話ししていただきましょう。はい、今お声出していただきました森田さんですね、はい、よろしくお願いいたします。番組後半のゲストトークコーナーをお楽しみにしていてください。今聞いているよという皆さん、お便りください。お待ちしています。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式ツイッター、今の X ですの、 X ですのだってな、
ですな、はい、
いつも噛んじゃうのね、はい、そんな感じで進めてまいりますが、はい、そちらのねリプライハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。最近あまり送ってないですね、ステッカーね。
確かにそうですね。
なんか一時すごい枚数送らせていただいたんですけれど、うん、皆さんいらないのかな。
もういっぱいゲットされてる方もいるのかも。はい、
いらない
と思っちゃった。いらないとは、まさか言わない
と、ね、まさか言わない。そうですね、はい、住所と本名を書いてくださいね。はい、はい、ここで気になる中原区のお天気お伝えしましょう。最高気温今日ね13度で、うん、ちょっと暖かい感じ、
ほかしてる気がしますね、はい、過ごしやすい、うん、
それもそのはず、南東の風が吹いておりまして、うん、
あらあら、
はい、日中はねそれほど寒さを感じない武蔵小杉中原区なんですが、はい、夕方5時過ぎからがこれが北風に変わるということで、はい、暖かい格好してお出かけください、はい、降水確率は 0%、 雨の心配はないようです。川崎 FM のサテライトスタジオユニマ、生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたの主役の川崎紹介の小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんな喉の口、まだ酔いの口、
吉祥の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また最新ラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ガブのリーダーゆうゆうです。
はい、さあ、このここのコーナー、あれですよね、メインパーソナリティが気になることとかをね、喋っちゃっていいんですよね。
もう喋っちゃってください。
喋っちゃっていいんですよ。
もうガンガン喋ってください。はい、
最近ですね、私ちょっと関わらせていただいているものに、はい、川崎思い出上映会というものがございましてですね、ほうほうほう、今日は川崎市から森田隆さんにもお越しいただいていますので、はい、ちょっと川崎市のお話をしたいと思うんですけれど、森田さん、ご存知だと思うんですけれど、森田さんというまでもなく、はい、あの川崎市1924年に誕生して、今年市政100周年迎えますよね。
そうですね、おかげさまでもう100歳になります。
100歳、100歳です。森田さんは100歳じゃないです
か、ね、いや私は半分ぐらいですね半分ちょっとになりますけど、
特に聞いてもいないのに答えていただいてよかったですね。はい、よかったです。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますさあ、この間ですね、街の風景大きく変わってきました。川崎市が保有する過去の映像が昭和27年から平成19年までの市内の様子を記録した1分から2分程度の映像がなんと700本以上あるということなんです。当時の出来事を懐かしくこう振り返ってもらうために、今ですね100周年に向けて公開しようということで、皆さんには、YouTube とかね、動画で見ていただけるんですが、ぜひですね、川崎市映像アーカイブというウェブサイトを見てみていただきたいと思います。私ちょっと今までですね、はい、川崎区7区あるうちの川崎区と麻生区の老人福祉センターでね、ご高齢の皆さんと一緒に見たんですけれど、はいはい、もうご高齢の方々が思わず拍手しちゃったりとか、もうどよめきまで起こっちゃったりとかしてね、すごく楽しい場でした。今日はね、滝田さんにもお越しいただいてるんですが、ちょいそこということで、乗り合いということででして、この間麻生区の老人福祉センターに行った時に停留所でした。ご存知でした？ニコニコしておりますが、ニコニコニヤニヤしておりますが、ご存知でしたか？
新ゆりエリアは今年からなんで、はい、ちょっと私も全部の停留所が把握でききれてないんですが、はい、ちょうどでもそこに停留所があってよかったです、ね、
いや本当にご高齢の方すごい便利って言ってて、そうです、本日はですね、皆さん中原区と高津区のちょいそこなんですよね、うん、ねとか、うん、ね、でも本当に新ゆりとかあちらの方にもたくさんあるんですね、停留所がね。
そうなんです、両方とも100カ所以上停留所がございます。
でも新の方は山坂がすごくあるん
で
して、
そうですね、
こちら中原区高津とは違ってですね、うんうん、山坂があるのでより喜ばれているというようなところも伺ってございます。
そうですね、麻生区って特にご高齢者の人数が日本一なんですよね、はい、なのでやはりそれだけ多くの方たちが多分ご利用されてるんだと思うんですけれど、本当にこんなところにあるんだっていうのをね目にしまして、まさか今回ゲストにいらっしゃっていただけるとは思いもしてなかったので、うん、はい、本日はそのゲストトークコーナーでね、たくさんいろんなお話を聞かせていただけたらと思います。お願いします。さあ、この後はですね、その、川崎思い出上映会なんですけれど、1月21日日曜日には幸区の新川崎タウンカフェで、はい、高津区は1月25日木曜日に野口家で、溝の口にありますね、うん、そして中原区は1月30日火曜日に
中原老人福祉センターで、またミヤマイク多摩区も2月に上映会がありますが、こちらはねちょっと申し込みが必要なので、皆さんもねぜひ申し込んでいただくか、その家でねご自宅でご家族と一緒にお仲間さんと一緒に川崎市映像アーカイブからの市政ニュース映画ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ時間がどんどんどんどん進んでおりますよ。ここでリスナーの皆さんには1曲曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目は滝田さんのリクエスト曲ですよ。滝田さん、ご紹介お願いいたします。
はい、それではですね、はい、私が最近ランニングをしてるんですが、その時にいつもこれを聞いて、はあ、スタートの最初の1曲目これで元気を出そうと思って聞いている曲でございます。
はい、はい、タイトルとアーティスト名お願いします。
はい、はい、サザンオールスターズで東京ビクトリー、
聞いてください。さあサザンオールスターズの曲をね聞いていただきました。滝田さんからのリクエスト曲ご紹介いただきました。今もね曲聞いていただいている、皆さんに曲聞いている間にいろいろと話盛り上がっていたスタジオ内なんですが、はい、さあ、はい、この後はコーナー、ゆうゆうにお願いしたいと思います。ゆうゆうお願いします。
はい、はい、それではまず、今週末の RR コーヒー出店情報をお届けいたしました。はいはい、今日はね、18日木曜日、出店はお休みされておりまして、明日19日金曜日がサンラフレ百合ヶ丘で午前10時から午後4時までの出店です。そして20日土曜日はお休みとなりまして、21日日曜日が2カ所ですね、鬼怒田公園で午前10時から、午後4時30分まで、そして多摩川丸子橋付近で午前10時から午後4時までの出店でございますが、この土日、土曜日はもともと出店お休みですけれども、日曜日ちょっとね天気の不安はありますので、
久しぶりにね、
もしかしたら雪かもしれない川崎もっていう、
そんな寒いと。
そうなんですよね、今のところまだねお天気分かりませんが、天候によっては出店お時間が変わったり取りやめになったりすることもありますので、お出かけの前にぜひ、RR コーヒーさんのツイッター、X ですねなどチェックしてから、行かれてみてください。はい、そして、続いては、はい、武蔵小杉周辺お出かけ情報のコーナーということでございまして、はい、今日はですね、来週ですね、来週1月27日に開催されます、多摩音楽祭をご紹介しようと思います。
多摩音楽祭、
はい、はい、多摩は多摩区の多摩ですね、多摩の音楽祭でございます。まあ、多摩音楽祭、その名の通りね、多摩区で行われる音楽祭でして、川崎市は皆様も、当然ご存知かと思いますが、はい、音楽の街、川崎でございますので、はい、はい、そんな音楽の街、川崎を多摩区でも推進するために、平成23年度から実施されている音楽祭でございます。はい、ミュージシャンや団体に日頃の、日頃の、ね、練習の成果を発表する場を提供するとともに、音楽で多摩区を盛り上げようという、はい、区民による手作りの音楽祭なんですって。はい、各ね、いろいろな区ごとにこういった音楽祭のようなものっていろいろあると思うんですけれども、多摩区は本当に区民とか、あとは、近隣の大学の学生さんとかも、手伝って、本当に手作りで開催されているとのことなんですけれども、はい、子供から大人まで幅広い世代の方に上質な音楽を楽しんでいただくことを目指すとともに、はい、音楽を通じた地域振興、世代間交流を図ることを目指して開催されております。今年でね、第13回だそうですよ。はい、
はい。
はい。そして、今年はね、先ほどもお伝えしました、1月27日に開催で、場所は多摩区総合庁舎市民館大ホール、そして、レストラン多摩でございます、はい、多摩市民館行ったことありますか？
ない、私。
ないですか？結構ね、大きな、場所としては上戸の駅から10分ほど、あとは小田急の向ヶ丘遊園の駅からの方が近いのかな、歩くと5分ほどなんですけれども、結構こう立派なね庁舎なんですが、その中の大きな大ホールでメイン開催と、11階にあるレストラン多摩でもちょっとした催しが開催されるとのことで、はい、もちろん音楽祭ですから、当然音楽を楽しむっていうことはメインとしてあるんですけれども、はい、お客様もね、お客さんとして観覧する以外にも、いろいろ参加できるコーナーがありまして、はい、まずは楽器を手作りできる、そんな企画が、はい、あります。 はい、これは入ってすぐ1階のアトリウムでできるんですって、はい、あとは、レストランタマナの11階ではガラガラの抽選会、これ何がいただけるのか、豪華景品というふうにねチラシには記載されてますけど、豪華景品が1等の
チャンス、何かしら。
そしてあとは地域クーポン企画ということで、はい、タマ音楽祭当日パンフレットを配布されますので、はいはい、そのパンフレットを掲示すると近隣のその地域のお店で割引などサービスが受けられる、こういうねいいですよね、
う
ん、地域との本当連携とでしたイベントね、はい。そしてあとは、みんなで大合唱ということで、はい、その音楽祭のフィナーレで出演者、うん、そして来場者の皆さんで一緒に大合唱しましょうということで、はい、あのチラシにはね曲目載っておりますが、うん、あの今あえてここでは言わないからね、リスナーさんもしご自分で行かれる方、ね、きっとね、そう、うん、きっと知ってる、私も歌える、はい、恵子さんもきっと今日のゲスト様も二人とももう空でも歌えるような有名な曲でございますので、
どんな曲だ
ろう、どんな曲でしょうね、はい、はい、あの気になる方はチェックしてくださいね、うん、そしてもちろんあのミュージシャンの方も、はい、玉区にゆかりのある方ですとか、うん、いろいろね、近隣の学校の吹奏楽部さんですとか、いろいろお出になるんですけれども、そうだな、例えば吹奏楽部だったら稲田中学校の吹奏楽部さんとかね、宿河原小学校の管楽器クラブさんとかね、例えば玉校のギターアンサンブル部さんも出ますって、うんうんうん、あとは、ゴスペルのグループでだったりですとか、うん、ギターデュオだったりとか、うん、あとは和太鼓にクラシックに、バンドに、本当ね、あの盛りだくさんでございます、うん、はい、音楽祭にふさわしい、いろいろとこう楽しめる、そんな一日でございますので、はい、ぜひぜひ気になる出演者なども、うん、チラシやホームページ等でチェックをしてください、
はいはい、
またね1月27日にこのコンサート開催ですが、うん、1月24日の水曜日にはそちらに先立ってアトリウムコンサートというものも開催されるそうで、はい、同じくこの多摩区、の総合庁舎の1階アトリウムでもね1月24日お楽しみいただけますので、こちらもぜひ情報をぜひね皆さん調べてみてください、
はい、
はい、ということで、うん、本日は1月27日に開催されます多摩音楽祭をお伝えいたしました。ぜひ皆様足を運んでみてください。
はい、ゆうゆうありがとうございました、はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は午後2時、20分になろうとしております。次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答し、安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。よかったゲストさんも言ってくださいました、
はい、ありがとうございます。
あのゲスト様、次のコーナーはですね、お打ち合わせでもお伝えしましたように、あの参加いただくコーナーなんですね。先ほどゆうゆうから武蔵小杉周辺情報が言われているときは、うん、もうなんかあのゆったりしていらっしゃいましたが、
リラックス
リラックスして、はいはい、あの自分たちの出番じゃないなみたいな感じでしたが、次は出番でございますよ。
出番でございます。
大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いいたします。それでですね、次のコーナーはあの中原警察署にご協力いただいている問題で、お二人でお答えいただくクイズ形式なんですけれどね、丸か×かでお答えいただくんですが、森田隆さん、そして滝田慎一郎さん、これどうしましょう。お二人で考えて丸か×かを出すのか、今ここでじゃんけんしちゃってどっちかって決めるのか、どうしますか。
自信ないので
森田さんのお声ですよ。滝田さんもいいですか、
はい、
それで賛成で、はい、じゃあそれでいきましょう、はい、悩んじゃってますけどお二人大丈夫ですかね。さあ準備はよろしいでしょうか。それでは早速参りたいと思います。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとうございました。それではゆうゆうから問題いきますよ、はい、お願いします。
ではお二人に問題です。
ドドン。
今日はちょいそこということで、はい、あの主に乗り物は車かと思いますけども、ちょっと自転車に関する問題をね、あえて出してみようかなと思いまして、はい、お二人自転車には乗られますか。
乗らないってことないですね。 あ、乗らない。
乗らないですね。
あら、意外と乗られない。
も私のところも山ばっかなんで、自転車は使えないです、ね。
なるほど、なるほど。
乗られない。そうすると、もしかしたら、ちょっと、トリッキーな問題になるかもしれませんが、街中でよく見かける、自転車の二人乗り、はい、なんですけれども、こちら、違反になる場合と、ならない場合とありますが、では、次のケースは、違反2人乗りになるでしょうか、ならないでしょうか。なると思ったら、違反になると思ったら丸、ならないと思ったら×。いきますよ。運転手はお母さん、そして後ろに乗せているのは小学校低学年の子供です。さあ、これは2人乗りになる、ならない、なるなら丸、ならないなら×。
これはちょっと年齢微妙ですね。ゆうゆうもちょっと難しい問題出してきましたね。ゲストのお二人ちょっと悩んじゃってますが、
低学年です。
ご相談をしてくださいね。
最近補助の椅子がついて二人乗りするのが多いですけども、あれは小さい子ですよね。
その小さい子がさ、じゃあ小学校じゃ低学年1年生ってことにしますか。低学年も低学年1年生ですよ、
はい、今森田さんがお声を出してくださっていてですね、横っちょで滝田さんがうんうんとうなずいて、でも、
ね、どこで切るんだろうね。
もう
未就学児、
未就学児
で、なるほど、1個キーワードが出ましたね。
そうかもしれない。
とすれば
二
人乗りになってしまう。
なってしまう。じゃあ、このケースでは二人乗りになるということですね。じゃあ、なるということで、さあ、正解はどうでしょうか。
はい、
正解は、はい、おめでとうございます。このケースはですね、そうなんです、二人乗りということで、はい、該当してしまって、うんうん、一応まあ違反の範疇になってしまうんですけども、うん、先ほど小学校未就学児っていうねキーワード出ました。まさにおっしゃる通りで、うん、後ろに乗せても二人乗りとしてカウントされない、該当しないのは小学校未就学、就学前のお子さんまでということになりますので。
なるほど、ね、
はい、なのでね、大きいお子さんね、今度大きくなったらバランス取るのも危ないですし、はい、お子さんとね、ご自分の安全のためにも、はい、小学校上がったお子さんは一緒に自転車に乗らずに一人一人で乗るか、あとはね歩いての移動がいいかもしれないですね。はい、皆さんお気をつけてください。自転車もね、違反が不必な違反の場合にはね、切符が切られてしまうこともありますので、お気をつけてくださいね。
ね、切符切られる、はい、切られないに関わらず、やはりね、ちょっと注意してほしいですね。
はい、危ないですからね。
はい、ゆうゆう、ありがとうございました。
ありがとうございました
。よかったです、お二人を。まるで中原警察署聞いてますから。
勉強になりました。
あ、よかったです。もう一つありがとうございます。
席の職員が間違えてやばい
ですね。そうですね。
よかったです。
これはもう。滝田さんの力ですね。はい、ありがとうございます。
サポートしました。
いいコンビですね、今日お二人ね。
よかったです。はい。このコンビでね、この後のゲストトークをね、はい、ポンポンポンと行きたいと思いますが、はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域愉快の今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。さあ、ゲストの方も一緒に拍手してくださっております。だんだん緊張もねほどけてきたような感じで、このコーナーに突入ということになりましたが、本日の特集は、行きたい時に行きたいところへ乗り合いで、ちょいそこ川崎って何を特集です。さあ、リスナーの皆さんは移動手段としてバス、電車、タクシー、自転車、自家用車、様々な乗り物を利用しますよね。ちょっとあそこに行きたいけど歩くと遠いし、バス停がない、そんな時に新たな選択肢、ちょいそこ川崎。川崎市ではコミュニティ交通の充実のために民間事業者との実証実験を続けています。その名もデマンド交通サービス、ちょいそこ川崎。乗り合いって何？乗り合いって何ね。はい、デマンド交通って何？私たちのこれからの生活に欠かせないものになるかもしれない、ちょいそこ川崎。本日は川崎市まちづくり局交通政策室担当課長、森田隆さん、そして双日株式会社自動車本部自動車第一部担当部長を滝田真一郎さんをお迎えしております。たっぷりとお話を伺いたいと思います。森田さん、滝田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちらもたくさん声を出していただいておりますが、まずですね、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。では川崎市の
森田さん、
はい、
はい、お願いいたします。
改めまして川崎市まちづくり局交通政策室担当課長森田と申します。我々の職場はですね、交通政策室につきましては、鉄道バス、飛行機と、まあ、市役所におけるですね、船を除く交通政策全般の調整業務を担う職場ですけれども、私はですね、鉄道とコミュニティバスの取り組みを担当しております。まあ、本日はですね、地域交通を取り巻く課題などに触れながら、中原区と高津区の一部において現在実証実験中のちょいとこ川崎をより多くの方にですね、知っていただき、また乗っていただくべく PR をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。では滝田さん、お願いいたします。
はい、双日の滝田と申します。はい、私、双日株式会社の自動車本部に所属しております。双日という会社を皆さんご存知かどうか少しだけ説明させていただきますと、はい、商社でございまして、はいはい、自動車のビジネスとしては過去から長年にわたって、まあ、自動車の輸出、海外向けの輸出とか、あるいはその海外での現地での販売を主にやってきておりますが、まあ、加えて、はい、日本の国内でも輸入車の販売、を行わせていただいてるんですが、まあ、加えまして、まあ、近年においてはですね、その周辺事業ということでですね、はい、次世代のテクノロジーなどを活用しながら、まあ、新しい交通システムを導入することで、社会貢献ができないかという観点でいろいろ取り組みをしております。
はい、
まあ、その一つが先ほどから話題に出ております、うんうん、デマンド交通、
デマンド交通、
はい、予約型乗り合いバスというものなんですが、うんうん、まあ、これによってですね、交通不便地域を解消するとか、あるいは、まあ、近年結構話題になってますけど、バスやタクシーの、運転手さんの高齢化だとか、あるいはもう人材不足、
はい、
の一助にもなれないかということで、うんうんうん、検証を各地で進めております。
はい、
で、まあ、その中でこの川崎市においてもですね、川崎市さんと緊密に連携させていただきながら、はい、昨年度から武蔵小杉エリアで予約型乗り合いバスのちょいそこの実証実験に取り組んでおります。
はい、
で今年はですね、うん、武蔵小杉エリアに加えまして、
はい、
新百合ヶ丘でも実証実験を実施しております。
はい、ありがとうございます。早速ですね、そのちょいそこ川崎って先ほどからも何回もこう出ているワードなんですけれど、これどんな取り組みなのかをちょっと教えていただけたらなと思いますが、これはじゃあ森田さんの方からお願いできますか。
はいはい、路線バスが使いにくいエリアにおきましてはですね、うん、買い物、通院などにお困りの声をですね、はい、よく今寄せられることが私も川崎市のにあるんですけども、うん、はい、まあ、そうしたエリアにおきましては路線バスを保管する移動手段と、うん、いうふうなことで川崎市においてはコミュニティ交通の導入に向けた取り組みを進めているところです。
はい、
でコミュニティ交通にはですね、2つございまして、うん、はいはい、まあ、地元が主体となって、まあ、決められたルートを決められた時間にですね、うん、はい、運行します、いわゆるコミュニティバス、
はい、バスですね、はい、
こういったものとですね、うん、ちょいそこのような形の民間事業者、今回の大田総司さんですけども、はいはい、が主体となって、うん、まあ、スマホあるいは電話、はい、こういったものに事前にですね、予約を受け付けながらですね、はい、乗り合い、利用者が乗り合いを前提に決められたエリア内の、うん、
はい、
停留所間を移動できる、まあ、ちょいそこのようなデマンド交通というものがございます。うんうん、ちょいそこ川崎につきましては、はい、武蔵小杉、武蔵中原、うん、元住吉駅、はい、こういったエリアを含む場所におきましてですね、うん、昨年度より総司さんと連携して本格運行に向けた実証事業を行っている取り組みになりますけれども、はい、運行にあたっては AI がですね、うんうん、予約システムになるんですけれども、こちらが内容に応じてですね、うん、適正なルートを選択して効率的な運行を行うというサービスになります。う
ん
う
ん、はい、
まあ、実証実験におきましてはですね、うん、今やってますけれども、はい、子育て世代、特に女性の方の利用が多いというのが見えてまいりましたので、
あ、そうなんですね。はい、
そうした方々のですね、よりよく使っていただけるように取り組みを進めていけたらなというふうなことで考えてございます。
はいはい、意外とご高齢の方がお使いになるのかなと思ってはいたんですが、はい、まあ、もちろんご高齢の方も使っていらっしゃると思うんですけれど、あれなんですね、子育て世代の特に女性が多かった。
去年度ですね、はい、こちらの中原区エリアと先ほど紹介のあった麻生区エリア、
はい、
特性が違いまして、
はいはい、
こちらの小杉エリアにつきましては、うん、さっき申し上げた通り、
はい、
子育て世代、女性の方多い、うん、
ただ新百合ヶ丘のエリアにつきましては、はいはい、まあ、高齢者が多いってこともあるんでしょうかね、
うんうんうん、
であちらはまんべんなくですね利用されている、うん、若い方だけじゃなくて、うん、当然高齢者の方も利用されているというのがどうも見えています、
うん、
ですね、場所によってはかなり特性が違うのかな
そうですね
というところですね、
はい、ニーズがそれぞれね違うということで、で実証実験っていう単語も先ほどから出てきてはいるんですが、これはどういう内容になりますか？これは滝田さんの方からご説明いただけますか？
はい、
はい、
実証実験というのはですね、
はい、
まあ、本格運行が開始できるかどうか、
はい、
まあ、その準備をしながら、うん、その可能性を、
はい、
なんて言うんでしょうね、検証していく。
そっか、まだ本格運転じゃないから、
はい
はいはいは
い、を行っているという段階でございますので、まあ、この実証実験がうまくいけば、
はい、
本格運行につながっていくというそこを目指して
やっていると。なるほどね、はい、たくさん使ってる方いらっしゃるのに、
はい、
まだ
あるいは、まあ、あまり使われないとかいうことになってくると、うんうんうん、
はい、
実証実験で終わってしまう可能性もございますので、
はいはい、
まあ、これは皆さんご協力いただきながら、
そうですね、
はい、進めたいな。で、はい、このちょいそこの実証実験はですね、まあ、本格運行に入っている部分もあるんですが、
はい、
全国各地で今、まあ、約60箇所、
うんうん、
で実証あるいは本格運行に入っているので、はい、この予約型デマンド交通としてはおそらく多分最大規模
で、
行われているものと我々としては思っていまして、
はいはい、
でただ先ほどもちょっと話題出ましたけど、もともとやはりどういうところで実証実験を開始したかというと、
はい、
高齢者の多い地域、
うんうん、
中山間部だとか、
うんうん、
から開始しているので、
はいはい、
まあ、都市部におけるこういった実証実験というのは、うん、川崎市がおそらくほぼ初めての、
なるほど、
はい、取り組みでございまして、
はい、
ただやってみた結果ですね、うん、まあ、先ほどお話してたようにお年寄りに限らずですね、
はいはい、
あるいは都会でバスや電車があるにもかかわらずですね、
うんうん、
場所によってはやはりそれでも交通不便な地域の部分はあるなというのが見えてきておりますので、まあ、引き続きより便利な運行を行うことで、
うんうんうん、
利用者様が増えていただける、
はい、
ということを目指しながらですね、
うん、
まあ、本格運行に向けて、うん、事業性や都市部での適用性の検証を進めていきたいというふうに考えております、う
ん、はい、
そうですね、それと、まあ、今回、まあ、何度か繰り返し申し上げてるんですが、うん、
はい、
武蔵小杉での実証実験というのは昨年の、まあ、実は5月中旬から、
はいはい、5月から
昨年、はい、昨年、
はい、
に最初にやったんですけど、ね、
2022年、はい、2022年
の2
年です、ね、
はい、11月から23年の2月まで
1
回4ヶ月間ほどやらせていただきまして、
はい、
まあ、そこからまた今年度、うん、5月から2度目の実証実験をちょっと長い時間かけて
5月から始まってたんですね、
はい、
うんうんうん、
やっておりまして、
はい、
まあ、エリア内にはですね、まあ、例えば井田病院さんとか、
うんうんうん、
ああいった病院ですとか、
はい、
あるいは国際交流センターといった、
はい、
なんて言うんでしょう、公共施設ですかね、うん、とかに加えまして、商業施設といえばグランツリーさんや、
はい、
その他各スーパーマーケットさんに停留所を貸せていただいてますし、
はい、
あとは、まあ、エリア外にはなるんですが、等々力緑地にも停留所を貸せていただいておりますので、
はいはい、
スポーツイベントなんかの時にはご利用いただけるということになっております。
はい、武蔵小杉って本当に電車もすぐ乗れるし、
うん、
駅まで近いし、
うん、
バス停も意外とたくさんあって、もうバスがすぐ駅から出ているイメージなんですけど、それでも先ほど滝田さんおっしゃってくださったみたいに、まあ、都心部でもといいますか、その便利って思われているところでもやはり利用者が多かったってことなんですね。
そうですね、地域的には駅やバス停から、
うん、
そうは言っても遠い方、
ああそっか、
もういらっしゃいますし、
はいはい、そっから乗れるけれど、
はい、
そっか、
はい、
行き場所がね、
はい、
ちょっと駅から遠かったりとか、
はい、
バスがあまり出てなかったりとか、
はい、まあ、あとは小さなお子様がご一緒のお母さんとか、
なるほど、
はいはい、
なるほどね、うん、だから路線バスもこう多く走っているのに まあ、このようなデマンド交通が必要になるっていうことなんですかね。これは森田さんどうですか。はい、
最近ですね、うん、全国的なまあ課題としまして、はい、バスタクシーの運転手がまあ不足しているというのがですね、実情になっておりまして、はい、ね、まあ、公共交通をですね維持していくのが難しくなっているというのが大きな課題で、うん、まあ、こういったことは最近ですね、まあ、多く報道されているのが、
そうですね、よく耳にしますね。
はい、はい、まあ、そうした課題はですね、あの田舎だけじゃなくて、いわゆる都市部である川崎市におきましても、はい、まあ、例外でないというのがですね、うんうん、あの見えてまいりまして、はい、まあ、川崎市としましては、はい、市民の皆様が安全安心快適にできる交通環境の整備というふうなことの取り組みを進めるべきと、あるいは必要だというふうなことで考えてございます。まあ、その取り組みの一環ということでですね、路線バスが使いにくいエリアを補完する交通サービスというふうなことの一つとしまして、総理さん他の民間事業者さんと連携をしてですね、デマンド交通の取り組みを進めているというふうなことで、まあ、川崎市 の、 あの適用性のですね、検証を実証を通じてですね、まあ、あの検証を進めているというような状況にございます。で、まあ、朝食につきましてはですね、いわゆるあのデマンド交通になりますけれども、いわばですね、バスとタクシーの間のサービス、
はい、
交通サービスですね、こういったことの交通手段としまして、地域の皆様の選択肢の一つになればなというようなことで考えてございます。
これね、そのバスとタクシーの間のサービスということなんですが、実際にその利用したいときはどうすればいいんですか。これ滝田さんの方からですかね、ご説明いただけますか。
はいはい、まずは会員登録を、うん、
あ、まず会員登録が必要、
はい、必要がございまして、はい、どういう形で登録ができるかといいますと、はい、まあ、一つはですね、あの川崎市さんのホームページですとか、はいはい、あるいは街中にあのご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれど、うんうん、停留所の看板とかに、
はいはい、
あの QR コードが書いてあります、
うん、なるほど。
あと、まあ、車体にも QR コードのシールというか、あのステッカーが入っているんですが、はいはいはい、まあ、そこをかざしていただいて、
はい、
この QR コードからですと、はい、LINE のお友達登録ができます。
はいはい、
まあ、ちょいそこ川崎とですね、うん、LINE でお友達にまずなっていただきますと。
はい、うん、
でそこからですね、はい、一度お友達になっていただけますと、ちょいそこ会員登録メニューにすぐにつながりますので、はい、うんうん、登録が可能になってございます、はい、うん、で一度会員様になっていただきますとですね、うん、その LINE の同じく LINE のメニューから、はい、ちょいそこの予約ができます、
うん、
これなかなか口で言うのが難しいんで、ぜひ
後から、ね、
登録しておいていただいて、
は
い、
私どものホームページにも載せときますね、
はい、ありがとうございます、はい、でまあ、予約はですね、アプリの中で、乗りたい場所、降りたい場所、時間等々を入力していただけると、はい、予約手続きができます、
はい、
で注意していただきたいのは、うんうん、予約をする予約はいつからいつまでできるかといいますとですね、乗りたい時間の2週間前からできるんですが、
はいはい、
30分前までしかできない、
はい、
なので 今予約したいと、今乗りたいんだと、
そこは難しいですね、
というのはちょっとできないので、はいはい、ご容赦いただきたい。
なるほど。
まあ、乗り合い の手配の関係もあるので、このような設定になっております、
はい、うんうん、
それからまあ、スマホの利用が結構ですね、
はい、
まあ、昨年度の結果から見ると、高齢者の方でもスマホって割と使われてるので、特に LINE を使われて使いになる方も結構多くて、
ね、
意外と言ったら失礼な話なんですが、とは思ってるんで、それでも、うん、でもスマホがちょっと使いづらいなという方に、はい、おかれましてはですね、うん、お電話でコールセンターに、はい、
電話でもね、
予約いただくことも可能でございます。
はい、
はい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、でおいくらぐらいで乗れるんですか。
はい、料金はですね、はい、距離に限らずお一人様1回400円でございます。
バスとタクシーの間ですからね、
うん、まさに、
そうですね、はい、
はい、
うん、
でお支払いはですね、
はいはい、
ご乗車される際にですね、うん、現金でもいいですし、
はいはい、
まあ、もしくはタクシーと同じように、うん、交通系カードでしたりクレジットカードでしたり、
はい、
といった、うん、オンライン系の決済も可能ですので、
はい、
ぜひご利用いただければなと思いますのと、
はい、
あとはちょっとさっきこれ言ったかな、うん、言ってなかったかもしれませんけど、
はい、
未就学児のお子様につきましては無料となってますので、
そうなんですね、
はい、これは嬉しいかも、はい、小さいお子様連れのお母様だとかは自分の分の料金だけ払えばですね、
なるほど、
お子様は無料で
お載せいただけますので、はい、便利にお使いいただけるかなと。そうですね。
だから子育て世代のその女性の方も、
そうかもしれない
ですね。ね、口コミでお友達にあれ便利だったわよっていう感じで多くなっていったのかもしれないですよね。
そうですね。
はい。で、ちょいそこの一押しポイントっていうのが何かあるんですか？
その前に恵子さん、ちょっとあの実はリスナーさんから一件、あのリアルタイムであの質問をちょっといただいてるので、
はい、お願いします。
ちょっと聞かせてください。
はい、はい、
聞いてますよ。森田さん、滝田さん、今週よろしくお願いいたします。幸い区のなぎのさん、扉の運営スタッフの方で、今週末ちょいそこの抽選会を、はい、なぎのさんは一緒に運営されるそうなんですけれども、
あら、じゃあこのイベントのね、はい、
そうですね、打ち合わせとかきっとね、あのどんどん進んでると思うんですが、今回の実証実験は、うん、地元の人しか使えないのかなが気になっておりますとのことです。
私からですね、
はい、はい、竹田さんの方から、
はい、これはですね、今あのご説明した中にありましたが、会員登録をしていただかないといけないんですが、
はい、
この会員登録はどなたでもできます。
なるほど、
はい、
じゃあ武蔵小杉エリアの方じゃなくても使える、
はいはい、域外の人、県外の方、空外の方、
はい、
市外の方でも、うんうん、あのどなたでも登録さえしていただければ。
なるほど、はい、このどこか他の地域から高津区に入ってき、はい、あのここまで電車で来たけれど、ここからバスもちょっとないし、はい、とかいう方が乗れるってことです、はい、るってことですね。あ、それ便利だわ。うん、ね、はい、なぎのさん、ありがとうございます。ます、さあ、そうしましたら、ちょいそこの一押しポイントもちょっと教えていただきたいと思うんですが、これも滝田さんお願いします。
そうですね、なんか同じようなことを何回も言っちゃうかもしれないんですが、うんうん、
はい、
この武蔵小杉エリア、まあ、あるいは新百合ヶ丘エリアにおいてもですね、はい、駅やバス停から遠い方、や、あるいは坂の急な地域で歩くのしんどいなというところにお住まいの方とか、あるいは目的地が坂の上だ
と、はい、
そんなようなお方でしたり、うん、小さなお子様連れの方にとっては、あのこれまでなかった交通手段だと思いますので、うん、あのぜひ選択肢に入れていただければと思います、
うん、
あと加えまして、うん、会員登録の中で LINE でお友達登録をしていただくんですが、はい、うん、この LINE の中でですね、あの地域情報ですとか、はい、まあ、バス停が停留所が増えましたとか、うん、そういった運行に関する情報もそうなんですが、はい、そういった情報配信をさせていただいておりますので、
おー、いいですね、
ご利用できればと思います、はい、
そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、今ですね、お便りいただきました、そのイベントっていうワードも出てきましたが、そのちょいそこの取り組みに関するイベントが開催されるとのことですが、これもじゃあ滝田さん教えていただけますか？
はい、わかりました、
はい、
今出ましたね、うん、直近で言いますと、
はい、
今週末、
はい、
1月20日21日に、
はいはい、
新百合ヶ丘駅前のイオンスタイル新百合ヶ丘の2階で、
はい、
イベントを行わせていただきます、
はい、
イベントの内容自体はほぼほぼこれから申し上げるのと近いのでですね、先にスケジュールだけ申し上げちゃいますと、はい、続きまして、翌週、来週、なんて言うんでしょう、再来週、次の
週ですね、4月の27、28になりますね。
27、28は、はい、武蔵小杉のグランツリー、
はい、
これは4階になりますが、うん、において、それからさらに続いて2月4日
は、
はい、これ屋外になるんですが、うん、あの小杉駅前のコアパークにおいて、
はい
はい、新春ちょいそこ大抽選会というイベントを開催いたします。
はい、
豪華景品ですか。
おー、豪華景品、ここでも豪華景品という言葉が出ましたよ。
もうね、かどうかは、
あ、分かんないんですよ。
いや、もうここは豪華景品でいきましょう。
いっちゃいましょうかね。
は
い、
ね、
あ、まあとにかく、あの景品あるいは商品もいろいろとご用意して、はい、おりますので、はい、ぜひ皆様お問い合わせの上、
そうですね、はい、ぜひご来場いただきたいですね、はい、ありがとうございます。さあ、時間がどんどんなくなってきちゃったんですが、ちょいそこの持続的な運行に向けたメッセージをですね、ぜひお二方からお願いしたいんですけれど、まずは森田さん、はい、お願いできますか。
川崎市の人間としてはいささか硬い話になるんですけども、はい、ちょっとメッセージを申し上げます。
お願いします。
さっきからですね、ご案内の通り、まあ、運転手不足というふうな課題などを背景にですね、
はい、
地域の皆様の身近な交通サービスをいかにですね維持していくかというのが、まあ、私も行政としては大きな課題であるというふうに考えてございます、はい、 運転手不足への対応というふうな形で、まあ、昨年ですね、川崎鶴見リンコンバスさんの協力を得て、川崎区内の産業道路、かなり交通量が多いですね、ここにおきまして、ね、はい、大型バスによるレベル2の自動運転ですね、の実証実験も行っております。で今後ともですね、こういった今進めてますデマンド交通になったりとか、まあ、自動運転、こういった間のですね、そういった内容の、まあ、検討をですね、深めながらも、まあ、持続可能な地域交通環境の実現に向けてですね、はい、取り組みを進めていきたいというふうに考えております。
はい、
でまた川崎市としましてはですね、ちょい速をですね、高齢者の外出促進による健康増進、当然こういったメリットありますけれども、に加えまして、まあ、子育て世代を含むですね、幅広い世代を対象としたデマンド交通というふうなことで活用していきたいというふうな夢を持ってございます。
はい、
ただちょい速につきましてはですね、まあ、400円の今運賃収入というふうなことなんですが、これだけではですね、運行に見合う経費全体を賄いきれないのがですね、実情でありまして、まあ、エリア内にあります医療機関であったりとか、商業施設、まあ、企業様、他からですね、協賛だったりとか、広告収入、こういったものの確保に向けて、引き続き取り組んでいくつもりでありますけれども、はい、また合わせてですね、川崎市としましても、まあ、今後の支援のあり方をですね、はい、実証実験に合わせて検討中でございます。
はい、
先ほどご案内の通りですね、今週末、来週末、再来週末にかけまして、4日ですかね、はい、2月4日ですかね、ちょい速大抽選会というのがありますので、
はい、
皆さんもぜひ出向いていただいてですね、ちょい速を知って乗っていただきたいというふうなことで、事業性を少しでも改善できたらというようなことを考えておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
ありがとうございます。滝田さんの方からも皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。
はい、これまで続けてきた実証実験でですね、ご利用者様は結構増えてきておりまして、はい、まあ、大変ありがたいなと思っているんですが、まだまだ改善すべき点もありますし、
はい、
まだまだ多くの方に乗っていただきたいと、でその上でいろいろご意見いただきながら改善を進めていきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いしたいと、でそしてですね、さらにもう一歩踏み込ませて言わせていただきますと、はい、このような取り組みを、うん、まあ、川崎市さんと我々とで一緒に進めているんですが、はい、ぜひですね、地域の皆様と一緒にこのような活動を進めていける、はい、まあ、そんな仲間が できたらいいなというふうに思っておりますので、はい、こういった押し付けてるつもりもないんですが、うんうんうん、提案のつもりでやってるんですが、
はい、
いう形だけではなくてですね、うんうん、地域参加型、
はい、
あるいは地域発信型という形でですね、うん、はい、そういった事業にしていければなということで、
はい、
地域に根付いた事業として、
はい、
で継続していける、うん、サステイナブルな、うん、事業になっていけるんじゃないかなと考えております。
はい、
なのでまず第一歩としては、はい、ぜひちょいそこご利用いただければと思っております。
ありがとうございます。実は私ですね、今週の月曜日に実は乗ってみたんですよ。はい、LINE から登録させていただきまして、でグランツリーからですね、元住吉の国際交流センターまで、
はい、
あそこ結構意外と武蔵小杉の駅行って元住まで行ってまた歩いてっていうのがちょっと面倒くさかったので乗ってみようと思って、で川崎 FM が流れてるってホームページに書いてあるじゃないですか、もしかしたら流れてるんじゃないと思って乗ったら、やはり便利ですね。で早いし、あとやはりそのまだ1台しかなくって、でドライバーさんが 4,5 人で交代でやってらっしゃるっていうお話もお伺いできて、これもっともっと皆さんが利用してくださって浸透していったら本当に便利だなって思いました。
ぜひ
皆さんにね、
ぜひ皆様使ってください、
はい、乗っていただきたいと思います。ありがとうございます。本日は川崎市まちづくり局交通政策室担当課長の森田隆さん、そして双日株式会社自動車本部自動車第一部担当の部長の滝田慎一郎さんにちょいそこ川崎たっぷりとお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっとしたところでですね、ここでもう一曲リクエスト曲をご紹介いただきたいんですが、お願いいたします。
は
い、
まだ寒い日が続きますので、
はい、
ぜひ早くですね、はい、春が来いというふうなことを願いまして、うん、まあ、ユーミンさんの春よ来いをリクエストさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、森田さんのリクエスト曲です。聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？ そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
川崎ショータイムコスリースイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。いただいているお便り、ゆうゆうご紹介しましょうかね。
はい、まずは先ほどの何のさんからお返事来ましたよ、うん、回答ありがとうございます、はい、区外の人も登録すれば使えるんですね、うん、ただ直前の思いつきでは使用できないとのことで、うん、そこは注意ですね、うん、と。はい、何のさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、そしていつものお便りもね、ご紹介していきましょう。
お願いします。
はい、どうしようかな。ときちゃんさん、
はい、
はい、いつもありがとうございます。たくさんのゲストさん様との出会い、人と人をつなぐ言葉、人と人の相性は縁によって決まること、相性の良さは不思議な縁によって決まってきます。阿吽の呼吸、小杉スイッチオン、ディスクジョッキーの皆さんはいつも大したもんだと感じる、ね、はい、心を動かされ感動しています。いつも楽しみに聞かせてもらっています。辰年の天狗みこしときちゃんより、
ありがとうございます。
ときちゃんさん、他にもいろいろお便りいただいてるんですけども、すいません、いつご紹介させていただきます。
いつも、ね、いただけます
ので、ね、はい、はい、そしてこちらの方もいつもお便りありがとうございます、はい、小杉スイッチオンの皆様、おかげさまで毎日元気に出歩いています、はい、今日今月6日に105歳を迎えた夫のおばと、やはり夫の姪の子の4歳とのコラボ動画、102歳差をご覧いただきますということで、動画を送っていただきましてね、はい、先ほど拝見しました。ありがとうございます。元気元気のおばの声、動作を見てくださいね。地方もなく、あ、こんなに元気に生きられるのだと、人生100年時代を喜びたいと思います、とのことでございます。で、こちらのあのおば様にもね、ちょいそこもしね、ご興味あったらね、使っていただきたいですよね。ご高齢の方もぜひね、ペコちゃんさんご紹介ください。いつもお便りありがとうございます、はい、そして AR 佐藤さんからは、今日はちょいそこ川崎の特集なんですね、デマンド交通、想像がつきません、うん、どんなものか楽しみに聞きます、とのことでお便りいただきました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あとはどうかな、あとはどうかな、はい、はい、こちら、あ、今シチューさんもくださった、
はい、
番組プロデューサーのシチューです、うん、
はい、
滝田さん、森田さん、うん、興味深いお話をありがとうございました。私はバイクに乗るので、いつでもどこにでも気軽に行けるのですが、雨の日はもっぱらタクシー。これからは私にとってちょいそこが第二の足になるかもしれません、
はい、
ぜひ皆さんに体験してほしいですね、うん、お二人のリクエスト曲どちらも最高、
はい、
はい、あの伊早坂が、はい、
はい、
プロデューサーのシチューさんからでございました。ありがとうございました、
はい、
さあさあ、そしてフロサポ情報ですね、行きましょうかね、はい、合ってるかな、大丈夫かな、うん、はい、フロサポ情報行きましょう、うん、けいこさん、ゆうゆう、こんにちは、たまっちです、
はい、
去年古くなった自転車を処分してから、うん、ちょっとそこまでの移動がめっきり減ってしまいました、はい、バイクでちょっとそこまでは逆に大変なんですよね、うん、自転車買おうかな、
はい、
はい、フロンターレ情報、あの自転車買わなくていいから、あの
消費者乗ってください、
はい、フロンターレ情報は、はい、先週の川崎大師の必勝祈願から動き始めたチームですが、今は沖縄でキャンプ中です。そんな中、今週末20日の土曜日13時から今シーズンの新体制発表会が行われます。チケットは完売となりましたけれど、当日は、フロンターレ公式 YouTube で、生配信がありますので、こちらで様子を見ることができます。今シーズンもフロンターレの応援よろしくお願いいたします。また川崎 FM では毎週月曜日夜8時からフロンターレ応援番組ラブラブフロンターレを放送しています。こちらもよろしく。ではでは、はい、
ありがとうございます。さあ、以上、お便りね、たくさんいただきました。本日のゲスト、もう一度ご紹介いたしましょう、ちょいそこ川崎のお話をたっぷりしていただきました、森田隆さん、そして滝田慎一郎さんでした。どうもありがとうございました。森田さん、滝田さん、最初すごい緊張されてたでしょ、どうでした。
今、あ、よかったですね、
よかったですねっていうか、今も緊張してますということでね、ありがとうございました。はい、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチ、
うん、
本日もお忙しい中ありがとうございました。ここまでのお相手、 DJ けいこと
ラブのゆうゆうでした。
はい、来週もお楽しみにしていてください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いますよ、せーの、
さようなら。